ということでございましてね、
はい、
3月に入りましたけれども
早いですね、
まあ、ね早いんですがやっぱりちょっとこのコロナの影響もありまして、うん、今日もですね、はい、アシスタント、B の八太郎くんはですね、はい、大阪府東部にありますそちらの、スタジオの方におるわけですね。
勝手に和歌山放送大阪東部支局と名付けようかなと
あ、大阪東部支局いいですね、はい、今回は背景は前回と同じですよね。
ですね、カレンダー外しただけっていう。
あ、カレンダー外して今回は200回ぐらい洗濯したパーカーを着てらっしゃるんですか。それは
これ
よれよれ首え、そうそう、手編
み。なわけないでしょ、ああパーカー手編みて。
あそこ、いやだからどんな首元がもうよれよれなんやけど大丈夫そのパーカー。
そうなんですよ、これねもう長いこと着てますんでね、
う
ん、
そうじゃ多分もう18歳の時は着てんちゃうそれ。
18、いやまあもうちょっと後ですね。
もうちょっと後、20歳ぐらいから着てる
感じ、はい、20歳ぐらいから
ね。まあ、そんな、大阪東部のスタジオと支局とね、はい、こちら和歌山放送本社を結びまして、お送りしたいと思いますが、
はい、
もうだいぶ古い話になるんですけど、
ええ
先月2月はですね、ジュニア駅伝騒動ですね。
ね、今年は初めての中止ということで、ね、
そうそう、だから八太郎くんがもう熱烈リポート先月らしくあれやってくれたじゃないですか、駅伝中継あれこれ、はいはいはいね、僕あの時はもう駅伝中継中止やから、
うん、
もう話半分で聞いてたわけよ
ひどいな
ああそうですかと思ってね、まあ、好きなだけ喋りなよと思って、はい、もう今年は駅伝ないからもう忘れようと思って
ね、
うん、なんやったらその日曜日どっか行こうかなと思って、もう手帳にね休みても書きかけジュニア駅伝だからとかシャッシャってもうペンで消してね。
そもそも日曜日休みですからね、チェリーさん。
そうそうそう、そう思って準備してたんですけども、うん、
はい、
まあやっぱり今年はねその中止になった代わりの特番をしようと
ね、2時間やってましたですね、
はい、いうことになりまして、まあ、私もちょっとお手伝いさせていただいたんですよ、
はい、
でまあ急遽決まったんでですけど、まあやっぱり子どもの声をね、ランナーの声を出さなあかんと、
うん、
いうことで、まあ、去年の10位以上のチームにまあ声をかけまして、
はい、
で出てくれるところは監督さんとかまあ選手の声を取りに行こうってことになったんですよ、
はい、
で日高川町チーム、
うん、
私担当になりまして、でもう急いでアポ取って、まあ、もうだって2週間後やったからね。でしかも、
もうほんまにそんなキンキンで、
そうでチームもポカーンやったら大会ないのに番組するっちゅう話やからさ
でよく分からへんねんじゃあね、分かんないですから
そうそうそうで、アポ取って、日高川町立中津小学校っていうところに、
はい、
12時50分にアポ取れて、でその後同じ日の3時50分に日高川町立ニュー中学校っていうところにアポ取れたんですよ。
結構時間空いてますね。
まあ結構空いてるけど、僕としてはまあ効率的にまあまあいけたかなと。
あ、まあね、
1日で済ませられるようにはなったと。
はいはいはい。
だからまあ12時、子どものインタビューですから、それはオンエアで使うのも 2,3 分なんでね、結局せいぜい現場は10分ですよ。だから12時50分に学校行って挨拶して、もう1時5分には終わってたんです。
はいはいはい。
で入中学校3時50分だって、そこからまだ2時間半あるんですよね
なるほ ど,
どうします、日高川町で2時間半
あ、日高川町で、
難しいでしょ
難しいですね。
で、まあ、温泉行こうかなとも一瞬思ったんやけど、
はいはいはい、
早めの湯、
うん、ありますね、
思ったけどタオルも持ってきてないし、
あ
で、次行く入中学校はちょっとごぼう寄りなんですよ、日高川町の中でもね。
そうです ね,、うん、
ね、中津小学校は結構山の方、
はい、
なんで、うん、どうしようかなって飯も食べて、あ、食べたか、食べたな、三品中津で弁当買って食べたな。
あ
で、これはもうごぼうの市内、ガソリンも減ってるし、ごぼうの市内に出ようと思って、は
い、
で、
うんうんうん、
ごぼう市内に出て、でそこで同時間潰そうと思ってね。
ごぼう市内でもなかなかね、まあまあ喫茶店とかもね結構ありますけども、
あるんでしょうけど知らんじゃないですか、ごぼう市内の喫茶店で喫茶店ってそんな長いできへんでしょ。コーヒーいっぱい飲んで、まあせいぜい携帯いじっても20分から30分が限界ちゃう。2時間半は使われへんでしょ。
まあまあそうですね、タバコとかね吸う人とか本読んでる人とかやったらまだしも、
一応本持ってきてたんやけど、もう疲れがひどくてね、その時も、
まあね、
なかなか本読めなかったですよ。
はいはいはい。
ということで初めてやっぱり僕もサラリーマンらしいなと思ったんですけど、やっぱり地元を知らん人が迎えるとこって言っても大桑しかないんですよここに行けば何かあると。
なるほど、まあまあ、
トイレもあるし、
はい、
そうね、食べるとこもあればね、飲食もあると。 もう大久保行くしかないと思って、うん、もうやっぱりもうね、まずはもうロマンシティに吸い込まれていくわけですね。
まあ、どういう方向から行ったか分かりませんけど、
ええ
ね、新興局の方の交差点から行ったらまさにこう吸い込まれていくような、
そうそう、もう電動ですよね、もう本当に、ね、まっすぐそのまま何も考えずにもう導かれるようにロマンシティ、大久保ロマンシティ御坊店に吸い込まれていくわけです、
は
い
は
い
は
い、
うん、
でかといってもうお昼ご飯は三品長津で食べてますから
ね、
別にやることもないんですよでドーナツ食べたいなって一瞬思ったんや、僕ドーナツ好きやから、
はいはいはい、
思ったんやけどもう疲れてるし、
うん、
よしこれは寝ようと思って、
え
初めてよくあるじゃないですか、スーパーの駐車場とかで、まあ、どっか なんとか産業って書いた、うん、なんか、ね、
営業者でね、
グーって寝たりとかするやん、
はいはいはい、
であんな見てよあんなとこで寝るなとかさ、
うーん、
自分には理解できなかったです、今までこの378になるまで、
はい、
初めて理解しましたやることないんですよ
まあそこで疲れを取ってね、はい、
そうそうそう、やっぱり
英気を養うっていう、
そうそう、次の取材に向けて英気を養うにはやっぱりもうガソリンももったいないし、エンジンかけてたらね、
うん、
もうエンジン切った方がいいじゃないですか、
そうですね、
寒いし2月、
そうなるともうやることは一つしかない、
やることは一つ、もう寝る携帯触ったら電池も減るし、
はい、
ね、もう寝るしかないんですよ、
体力温存で、
そうだ、初めてロマンシティの駐車場で1時間ぐらい寝ましたけども、
はい、
自分のいびきで起きそうになりましたね、
あら、
ええ、びっくりしました、はがーはがーって、あ、何やと思ったら自分のいびきですよ、こんなこと
通報されますよ、そんなんもん、
いやほんま、でもまあそんなみんな周り見たらそんなんよ、みんな駐車場広いやん、
あ
そこ、
あ、まあね、広いですね、あそこ、
うん、だからほんまに初めてね、サラリーマンがこう自分のね、その会社の車とかでぐーぐー寝てる人の気持ちがね、やっと分かりました、私も、
またサラリーマンとしてのこうね、
階段を上って、
階段を上って、
英気を養って、
はい、
取材に邁進しているということでございますね、
はい、
ということで参りましょう、せーの、らしくあれ、あたえまして、仕事はちゃんとやってます、チェリーでございます、
花の町御坊市アシスタント B の八太郎です、
いいですね、花の町御坊市18メーター道路
ね、
いいですね、これパッと出てこないとダメですから、御坊市イコール花の町
そうそうそう、ね
まあ、そういうね、苦労もありながらのジュニア駅伝の、
はい、
大体特番、
うん、
終わりまして
ですね、
まあ、ほっと胸をなで下ろしているといったようなとこですね、
ようやくこの、まあ、季節行事の一つがまた今年も終わり、
そうそう、次は春改編、
ね、
春改編またちょっと一息ついて、
はい、
高校野球
また6月ぐらいから、
でそれが終わったらまたラジオ祭りミュージックソンって言い出して、年末
ってなったらもうまたジュニア駅伝や、
ジュニア駅伝、これもうパターンなんで皆さん覚えてください ね、
そうですね、
もうそういう意味では本当に大変でしたな、うん、
まあ2月はね、ただでさえ28日しかないですから、あっという間に、
祝日が2日ありましたし
ね、そうですよね、
でもね、うん、今回そのジュニア駅伝の代わりの特番作ってね、
はい、
なんかその過去の音をね、
あ、
実はその第1回とか第2回の音探したんですよ、
はい、
まあ、あんまり真剣に探してないんですけど一応探したんです、
うん、
で正直なかったんです
あら
なかったんですけど、
はい、
ちょっとパッと探せるとこにはなかったんです、その第1回の音とか第2回の音ね、
和歌山放送のどこかにはあるだろうっていう、
うん、いや根拠はないんですけどあってもいいかなと思って誰かが持ってるかなっていうのと、あと昔ほら年末に和歌山この1年っていう番組やってたじゃないですか、
ニュースを振り返る番組ですね、
そうそう、ひょっとしてあの中に第1回とか音入ってないかなとかね、そういう
希望的観測、1回目2回目はね、なんかありそうな気しますけどね、
ありそうな気するでしょ、うん、と思ってたんですけど、それはもう探しきらんかったんですよやっぱ日高川町行かなあかんし、
そうですね、
うん、
他のこともあるしっていう、
そう、他のこともあるし、うん、でまあそれは諦めたんですけど、まあ、この十数年の努力は僕全部取ってるんで、は
い、
それやっぱ聞き直してね、この今活躍している選手 のリストとで、その 岡本登録を聞き直すと、
はいはい
はい、やっぱり懐かしい出会いがあってね、
うん、
いつもここに出てくる可愛い暑苦しいアナウンサーも出てきて、
はい、
なんか、ね、一生懸命喋ってましたよ、だから
出てましたもんね、ちらっとね、
やっぱりこう忘れられがちな人にスポットライトを、ね、スポットを当てることもできたんで、
忘れられがち
それは私としては、まあ、小さな満足かなと、
うん、
ちょうど旧観光旅館田中って言ってるとこも使えたんで
いやいやいやいや、あれは狙ってるんかなと思って、
いや狙ってるも何も彼がもう一生懸命旧観光旅館田中の前を通過していきましたってこうすごい一生懸命言ってたんで
ね使わないと、
ね、やっぱりそれはもう当然かなっていう感じで、はい、まあ、なかなか、まあ、私にとっても勉強させられる、駅伝のね代わりの特番になりましたけど、まあ、来年はね、はい、また中継ができますようにと。
そうですね、コロナが少しでも、ね、
同じ番組そう、うん、2年もできませんからこれ同じパターンでは
そうですね、まあ、
だって去年の順位があるから今年特番できたんだって、うん、来年はもう一昨年の順位に沿っていっちゃうわけにはいかんでしょう
でしかもね上位チームは紹介してますから、
うん、あそうか、じゃあ来年もし同じパターンやったら下位のチームを紹介したらええんか。
うーん、どうでしょうね、まあ選手は変わりますからほんで
そうやな、ね、まあなあまあなあそうやな、
児童の皆さんなんでね、児童生徒の皆さんなんで、
ね、生徒児童の皆さんはね、はい、まあ本当にね、また来年以降に望みをかけて、
はい、
頑張りたいなという思いを新たにした特番でございました、はい、ということで今日も30分間
よろしくお願いします。
皆さん、ゴミを捨てる時も汚水を流す時もどうすれば少しでも環境を傷めずに済むかを考えましょう。和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリー、
助かるなマイクで直撃教えてチェリー、このコーナーで私チェリーがですね今週のアシスタント B やたら奥にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあということで、まあね、いろいろとなんかお休みがあったんですか、やたろさんは。
そうなんです、あの1週間ね、あの、うん、会社から
停職処分、まあ
いやいや違う、
お金の使い込みなどが発覚して停職処分に。
お金をねそんな使える立場にないというか、そういう部署じゃないというか。
いやでもなんかこう不正な請求をねしてこのあの取引先にキックバックさせてみたいな、還流させたみたいな
ね、そこまで頭が働きゃいいんでしょうけどね、
まあ、あんな大体バレますからね、
ね、
うん、経理が見てますからちゃんと。
そうなんですよ、大体もうそういうのはバレるようにできてますから、
ね、できてますからね。ええ、じゃあなんで1週間も休みがあったんですか。
いやいや、もともと会社の制度として、まあ休みなさいと。でまあこういう、今働き方改革でね、有給はきっちり取りなさいと、
うん、そうですね、
うん、昔なんかはもうほんまに、私が入った頃なんかは逆に有給を使うなみたいな風潮もありましたけども、
まあ、そこは使わんかったら、ね、積み残しになりますもんね。
そうですね、でそのままうちの会社の場合は、うん、消えてしまうんでね、
まあ、うちも2年で消えるかな。
うん、
大きい放送局やったらもっと何でも積み立てとかあるんですよ。
ああ、はいはいはいはい、ね、あのそういう制度が、まあ、徐々にねいい方向に変わっていってるということもあって、まあ、ちょっとこう1週間
のお休み
をいただきまして、
いいところ1週間休みって、まあ、今の時期あれやけど言われたらめっちゃ嬉しいけどめっちゃ迷うやろな、ずっと悩んでると思うわ1ヶ月前から何しようしかも独身やったらなおさらワクワクして仕方ないと思うな。
そうですね、まあまあ、うん、ちょっとねこうなんていうんですかね、家の掃除というか、
は
あ、うちの会社年末年始はあんまり休みがないんで
短いもんね、
うん、その分のこうね積み残した大掃除をやろうとか、
はいはいはい、
そういうことはあるんですけども、
うん、
まあでも日は余りますんで、まあちょっとこう本でもね読もうかなと、買うものの積読になるっていうね、
はいはいはい、
本がたくさんありまして、
ほ、
でその中の
エロトピアとかじゃなくて、
いやいやもうそれはもう積まないでしょ。
あ、積まそうかそうか、すぐ読みますからね。真っ先に買ってきてからね。最近エロ本も読まないですね。ちょ、売ってないもんね。本屋さん行けへんからね。エロ本屋さんに。
コンビニとかも売ってないですからね。今。
コンビニはもうとうにやめて、だから専門店に行かなあかんのですけど、専門店にも今行かないでしょう。
ですね。まあまあ会社の近所にねありますけども。
あるわ。
第
一ビルやったっけ。
そう。
一ビルの昔行ったな。一ビルの1階の信長書店。
そう。
サンテレビで CM やってて、あ、ここにあんねやと思って行ってみたことありますよ。
ああ。ね、うん、土曜日の夜なんかにね、よう CM やってね、そうそうそう、
大福企画のね、
はいはいはいはい、
僕が就職活動受けて落ちた大福企画
大福受かってたら今頃ねエロ番組のこう、うん、ディレクターとして、
ディレクターじゃなくてあれやね、営業やな、
あ、
うん、エロ番組の、うん、ラブホテルとか回ってコマーシャル撮ってたと思うわ。
はいはいはいはい、はい、
結構向いてると思うけどね僕、あの時だから僕落とした人センスないと思うわ
ね、10年前に
ちょっとまだ就職難やったんでね、 もっとあの能力のある人がから取ったんでしょうね。
なるほどね、天秤にかけてしまったんかなと思います。
そんなことはいいんです
けど。そんなことはいいんですよ、ね。うん、まあ、せっかくなんでやっぱりラジオ関係の本をねちょっとこう読もうかなと。
ラジオ関係の本、
ね、今の本屋さん行ったらやっぱり、例えば元テレビ東京のね佐久間さんの本とか、あ、
プロデューサー、
まあ、他にもいろんなラジオ関係の本が結構今ね出てまして、タレントさんの本とかでも。
へ
ー。でそういうところにあんま職種は動かないんですけど、
お、
唯一今回まあ、前から出てるなっていうのは分かってたんですけど、うん、本屋さんで見つけたのがありまして、
うん、
TBS ラジオの、
はい、
報道記者をされてる澤田大樹さんという方の、
はいはいはい、ね、よくねご活躍ですよ ね、
和歌山放送であんまりでもお声を聞く機会はちょっとないかなという感じなんですが、
和歌山放送でネットしてる番組出てくることはまあないね。
TBS のニュースってねあんまり実は、
ね、
和歌山放送ネットしてなくて、ただまあ TBS のね番組聞いてると夕方の番組とか、うん、夜の番組とかでね、はいはい、レポートされてる方、
なんか分かりやすく言うと和歌山放送で言うとこの堤圭一記者みたいな感じですよね。
ですね、
うん、分かりやすく言うと、
そうです、
和歌山の堤圭一や。
そうです、まあまあまあ言うてみるとそういうことですね。
そういうことでね、この急にリスの皆さんグッと短いなったでしょ。和歌山の堤圭一、飲みに行くと2軒目で必ず2時間寝る人です。必ずカウンターで2時間寝る。で2時間経ったらガバッと起きて急に支払いのこととか心配しだす。お、払ってたっけって急に心配しだすっていう。
朝まで寝てたっていうねエピソードが聞いたことありますけど、
はい、僕だから初めて飲みに行った時に朝まで寝てましたからね。22歳の僕
すごいな。
この間も高校受験の志願者ね、県立高校の、
はいはい、
和歌山放送で昔県立高校志願者速報みたいな番組やってたじゃないですか。
ありましたね、1時間倍率とかね紹介してる番組。
そうそうそうそう、あれ誰かね堤さん担当してたんですよ。
あー、はいはいはい、はい、
であの後とかね飲んだりしたような記憶があ
ります。そうか、夜やってましたもんねあれね。
そうそう、9時10時とかね、うん、あと堤さんワインの番組もずっとやってて、
あ、
目指せソムリエール、
はいはい、
よう会社で飲んでましたよね。余ったワインをね。そんなことはどうでも
いいです
か。
まあ、
はい、ね、沢田さん、まあ、沢田記者、和歌山の
TBS でいうところの沢田さん、うん、和歌山放送でいうところの堤さんみたいな、
はい、はいはいはい、
まあ、ラジオの、まあ、記者さんっていうのはもうね、うん、専業でされてる方は少ないっていう話は以前多分らしくあれでもちらっと出たのかなと思うんですけども、
もうそのことを指摘しているのは多分ラジオ界で僕らぐらいですよ。
ですね、
この、うん、ええ、ラジオの1000人に報道記者がもう日本に数えるほどしかいてないって話を、
はい、
折に触れて指摘してるのは我々ぐらいですよもはや。
ですね、まあ、ええ、それぐらいもうほんまに言ってみたらこう珍しい存在ではあるんですけども、
ええ、
この人がね一躍有名になった出来事があって、
ほ
っていうのがちょうどね去年の2月ぐらい、
うん、
まだ東京オリンピックやる前ですよ。
はいはいはい、
JOC の評議会で、
うん、
女性がたくさん入ってる会議は時間がかかると、
はいはい、
時のね森喜朗さんが、はい、まあ、言っちゃったと、
森会長がね、
でそれがまあ結構大きな問題になって、
うん、ありましたね、
記者会見というか釈明会見みたいなのが、まあ、あったんですけども、はい
は
い
は
い、
ありましたね。
そこで澤、うん、まあ、田記者の追及に対してなんか面白おかしくしたいからそんなこと聞いてんやろみたいなことを言ったときに、
はいはい、
いや何を問題と思ってるか聞きたいから聞いてるんですってズバッと切り込んだのがこの澤田さん。
澤田さん、なるほどね、そうでしたね。
結構だからツイッター上とかでも話題になって、うん、あの記者はどこの記者やみたいなね、
うんうんうん、
話になったんですけども、まあ、はい、要はその時の話をキーにして、
うん、
澤田さんっていうのがまあ生まれてずっとこう学生時代にラジオを聞いてた経験から TBS に入って、で TBS でどういうことをしてたかっていう一連のまあ話が書かれてるんです。で最初からずっと報道やってたわけでもなくて、バラエティのお昼の番組のね AD やったりとか、TBS テレビに出向して政治記者やってたとか、なんかその辺 あのラジオの報道だけじゃなくて、まあ、いわゆるその今マスコミで、まあ、特にテレビとかラジオの記者っていうのがどういう仕事してるのかとか、実は裏ではこういう連携プレーを各社やってるんだよとか、
はいはい、
で、まあ今のその仕事であるそのラジオ報道のあり方みたいなのもちょっとこう示唆している部分があって、
はい、
これはね、ラジオ好きにしてはものすごく読んどくべき本かなと。
なるほど、まあ、特にほんでラジオ報道の話って、まあ、10年前20年ぐらい前までやったら、うん、まだしももう今ほんまに全国であんまいてないからね、放送記者ラジオの。
そうですね、うん、まあね、和歌山放送とかでやってるニュースパレードとか聞いてても思いますけども、
うん、
例えばその、その時にいるジャーナリストとね電話をしたりとか、うん、そこの局の人じゃない人からとかっていうのはあるんですけども、
うん、
なかなかねやっぱり専業記者っていうのはもう数少ない仕事なんやなと思いますね。そ
うでも もはや専業ディレクターも少なくなってきてるね今。
はいはいはいはい、はい、
会社によりますけどね、
まあ特に和歌山放送の場合は、
まあね、ローカル局はねそういう傾向がありますよね。あ、いいですね。でもね、
ね、やっぱりまあ番組聞いてあ面白いなっていうのももちろんいいんですけど、こういうところからちょっとこうラジオにね、うん、興味を持っていただくっていうのもまた一つ面白いのかなと思います。多分大きい本屋さん行ったら、マスコミ論とかそういうところ、
う
ん、
そういうコーナーありますよね。
コーナー探してもらったら多分あると思います。
でもそう考えたら堤さんも本出した方がいいんかな。
おあの、ね、バーで風邪をひかないみたいな。
いいですねバーで風邪をひかないとか、あと髪の毛が伸びてくるとかやったら伸びてくるとか、あとサッカー部みたいなバッグを持っている時があるとか。
サッカー部みたいなバッグ
エナメルのなんかサッカー部みたいなバッグ、
中学生とか高校生のそれこそ部活やってる子が持ってるような大きいやつ。
そう、いっぺんこの番組ゲストに来てもらいましょうか。面白い人なんでね。
そうですね、話聞いてみたいですね
どんな話聞いてみたいですか。
いやまあまあ真面目なところで言うと、まあ、その先の話じゃないですけど仕事の話もそうですし、う
ん、はいはい、
あとね、好きなお酒なんですかって聞いてみたいです。
あー、堤さんなんでもの
ギネス、はい、
うん、ギネスビールみたいなの飲んでね、うん、
また機会があったらぜひ読んでいただきたいなと思いますが。
わかりました、堤、はい、記者に聞く好きなお酒についてじゃあ、まあ、八太郎さんの読書感想記はこの辺ぐらいにしておきますか。
そうですね、ぜひまた探して皆さんも読んでみてください。
はい、私もじゃあちょっと実は気にはなってたんで読んでみたいと思います。
はい、
それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
深井ちゃん、
深井亮アナウンサー、
はい、ということで深井亮アナウンサー深井さんがですね、
はい、
2月末で和歌山の仕事全部終了しまして、
うん、
春からはちょっと関東方面でお仕事をするということで新天地へ向かうと
ね。ね、今はね、和歌山市の番組をねずっと担当されてましたけども、ね、はい、
はい、まあ、それも全部2月で終了ということで、まあ、新天地へ向かうんですけども、
はい、
まあ、深井さんのことは僕もね知ってるようであんま知らないです実はね。プライベートであんま喋ったことがないし食事もあんましたことがないんでね、
まあ、こういう時期でしたからね余計に。
はい、でまあ、向こうからして別に、ね、僕と何も話したいこともないやろうし
難しいところですけどね、
まあ、うん、面白いのは結構天然なんですねあの人ね。
あ、
で、まあ、今回もそのワエラっていう番組の企画で、
はい、
まあ、引っ越すんでその家財道具をね、
うん、
なんか引っ越し先に持っていけへんって言うんよ。
ほう、
要はもう向こうで買いますと新しいもの。
あ、
でもこっちはこっちで、ね、うん、あげたり置いたり捨てたりしますと。
はいはいはい、
まあ確かには送料もかかるやん、
まあ持ってくのはね大きいですしね、
うん、そうそうそう、だからもらってもうようやく洗濯機いりませんかって言っているかって言っていらんやろどう考えても洗濯機なんかってもうあんのに、そんなしかも一人暮らし用の洗濯機
ね。そうですよね
でも じゃあ困ってるんやったら売りに行こうかっていうことで、まあ、番組で売りに行くことにしたんですけどね。
はい、
あら、まあそれね、その人にあげようと最初私隣の人にあげようと思ったんですって言ってましたよ。いらんやろ隣の人あるやろ洗濯機は
興味あると思いますよ
ねえ、うん、なんかいきなりピンポンって隣の人来てさ私引っ越すんで洗濯機いりませんかって言われてもさ絶対いらんやん
と思いますね。うん、
ねえ、ちょっと天然なとこあるんですよね
なるほど。
でも嬉しかったのはやっぱり私も人生16年、
はい、
人生放送生活16年、
ええ、
女性アナウンサーの部屋に入ったっていうのは今回が初めて
ね。なんか言ってましたよね、深井さんが お風呂上がった後に座ったソファーやとか、
そうそうそうそう、ほんまもっとゲスのこといっぱい言ったんですけど、もう一応切りました。
高校生向け番組ですよこの番組。
そうそうそうなんよ、そうなんよ。後から思い直して、あ俺違うわと、これらしくあれと勘違いしてるわと思って。
らしくあれやったらもうノーカットでいいです
ね。の
あかんか、
もっといっぱいいろんなことワンワン言ってたんやけど、はい、やっぱあれ高校生の番組やから、改めて高校生からしたらキモいと思うよね、おっさんがそんなことばかり言ってたら。
もう出てくれなくなりますから、もう。
そうなんよ、そうなんよ。なんかもうほとんどもう爽やかな部分だけにしたんですけどね、
爽やか、まあそうですね。
ね、だから、まあ、本当にね、あれチャリティーオークションで売ったらだいぶお金になったと思うんですけどね。
でも、ね、販売というかそのリサイクルショップ持って行って4,000円ぐらいになったっていう ね。
そうだから、もう冷蔵庫諦めたんですけど、冷蔵庫もと、あとベッドもちゃんともし運べてたら、はい、多分1万円は硬かったんちゃうかなと思って。あ、洗濯機2,000円ってことは冷蔵庫3,000円でしょ
ぐらいでしょう ね、う
ん、ね。でベッド2,000円か3,000円でいけたと思うんよ。
はいはいはい。
となったら1万円いけたなと思ってね。
そうですね、
ちょっとレンタカーをもっと大型のにしたらよかったなと思ってK の箱番しか借りてなかったんで。
あ、まあでもイメージ的にはなんか家財道具運ぶって K の箱番のイメージはありますけどね。
そうなんよ、うん、でもね、洗濯機とソファーとテーブル置いたらもういっぱいでした。
あ、ギチギチに
ギチギチになりました、ねまあ本当に、まあ、新天地張るからね。
そうですね、
また新たなステージでご活躍されるんだろうと思いますんで、はい、もう和歌山のことはすっかり忘れて新しい場所でこんな ね我々のことなんか全くもう明日から全部記憶で、もう3月になった瞬間に抹消して、新しく頑張ってほしいなという気がしますね。
すごい未練のある言い方しますね。
そんなこと逆に僕は、いやでもあんまほんま一緒にあんま仕事したことないからね、ほんまに。はい、ということで、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。薄いさあエンディングです。
はい、
今週のエンディングテーマ、松任谷由実で冬の終わりでございます。どうですか、最近は。もう終わりですけども。
そうですね、まあ徐々にね、暖かくなって
きてますね、
来てるのかなっていう感じで
ね
春は近しっていう感じしますけどね。
またビールが美味しい季節になってくるんでね。
あー、いいですね。
パーッとやりたいです ね
ビール党にとってはね、ほんまに
最高。もう楽しみにしておりますんで、
はい
はい、ということで、そろそろお別れなの、こっちはそろそろお別れです。
はい、
ここまでの相手はタキシチエリーと
アシスタント B の矢太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。